種ラジ。
どうもオレンジです、
うっかりな人大好きですポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
娯楽計画進んでいきましょう、種助、ということでイベント映画展示などのね、予定を皆さんと共有していきたいというコーナーですが、さあ我々先週何を楽しんだかという話なんですけれども、知ってますよ、僕情報仕入れてますから。オレンジさん、あのインディーライブエキスポ見たでしょ
先週の話になるんですか、あれは6月の6日ですかね。
先週ですよ、はいはいはい、僕もね見たんですけどね、まあこれ、はい、あの要するにあのテレビゲーム、まあまあスマホとかも含めてですけど、そういうゲームのインディーズと言われる、うん、まあその大規模メーカーじゃないところが出してる、うん、まあゲームソフトが、うん、もうなんつうのかな、まあ映像なんだけどほぼカタログみたいな感じで、
うん、
司会者の人もこう台本が熱いっつって嘆いてましたけど、
吉田さんね、まあ、日本放送ね、
とにかく大量のゲームをバンバが紹介するっていう。映像でしたけど。
恐ろしかったですね。
はい、そのゲームがさ、めちゃくちゃ得意じゃないオレンジさんとして、あれどういう風に見るわけ？あの感じは。
いやー、みんな面白そうだけど、どれもやらないで終わるのかなと思うと残念だなと思ってましたよ。
まあまあ、でも、しょうがないよ。だからやっぱりね、こう、インディーズって、それは同人誌と同じですから、もう山のようにできて、まあ本当に一部しか、味わえないってとこなんでしょうけど。
でもそういう意味で言うと、なんか同人誌とか、まあ文振りとか行きましたけど、それに比べるとね、一通りというか大体見れるっていうのはありがたいなと思いましたけどね、ビジュアルで。
だ結構楽しめちゃうね、その、なんか簡単なルールが分かって映像を見るとか、まあなんならもう映像だけでも、ほんとショートフィルムと思えば、そういう楽しみ方もできちゃうからね、なんか。
楽しいですね。
うん、まあね、本当はお金がね、動くといいなっていうところではあるんでしょうけど。うん、まあ、これ後でも紹介しますけどね。まあ、アーカイブもあったりしますので、皆さんも見ていただければなと思います。うん、さあ、では参りましょう。いよいよ新作の映画も続々ね、出てまいりますが、まずは、気になる新作映画です。オレンジさんお願いします。
はい、もう劇場公開始まってます。映画館も再開しておりますが、まず、1本目が、ペイン&グローリーという、スペインの、ね、名称であるペドロ・アルモドバルの最新作でございます。アントニオ・バンデラスね、数々の作品、なんだっけ、ゾロか、マスコブ・ゾロとかやってましたかね、とか、まあ、顔の濃いおじさんですよ。あのおじさんを主演に迎えて、まあ、ご自身、アルモドバル自身の、まあ、自伝的な要素も描いたような、まあ、映画監督を主人公とした映画で、2019年のカンヌ国際映画祭で、バンデラスが主演男優賞も受賞してたりとかっていう、アカデミー賞でもノミネートされたりするような作品で、まあ、アルモドバルの作品はずっと見続けてはいるので、最新作見逃さずに見たいな、なんてことを思っていたりします。あとですね、これ、6月20日公開で、ハチドリという韓国映画、これすごくなんか注目をされていて、最新じゃねえや、2号か3号前のユリーカで韓国映画特集やってたんですけど、それの表紙がこのハチドリだったんですよね。うん、だから、まあ、韓国映画、今、まあ、パラサイトとかで大きく注目されて、韓国のドラマとかも含めて、ものすごく注目が集まっている韓国エンタメ業界ですけど、まあ、その一つの、韓国の、まあ、これ作品自体は2018年かな。でも、まあ、世界各地の映画祭で受賞したのは2019年らしいんで、まあ、2019年のパラサイトと並ぶ韓国から世界に向けての、まあ、代表作の一つらしいです。1990年代の韓国を舞台に春季の少女の揺れ動く思いや家族との関わりを繊細に描いた人間ドラマですと。でこれが初長編のキム・ボラ監督という監督が自身の少女時代の体験を元に描いた作品だそうです。これめちゃくちゃ見たいですね。あと、これ、まあ、一週間後だからまだいいのかな。一応紹介しますね。スキンという映画です。こちらは、まあ、もともと白人至上主義者だった男が、家族ができて転校して、いかにしてそこから、そのグループから抜け出そうとするかっていう、まあ、実話があるらしくって、それをベースにした映画なんですけど、今回、まあ、これ自体は6月26日公開なんですけど、今回紹介したのは、今1週間限定で、この作品の元となった短編10 15分ぐらいの短編がありまして、そちらまあ一応、まあ映画館で上映するときも閉鎖されるらしいんですけど、その短編だけを抜き取ったやつは今、公式サイト上で公開されているので、うん、よかったらそれ見てみると、すごい、かなりね、きつい展開が続いて、最後も衝撃的なラストで終わるんですけど、まあ今の、その、うん、アメリカにおけるブラックライブズマターとか含めたところの、まあ、現実、そこに至るまでの現実みたいなものを、まあ、遠く離れた日本の僕たちが認識する上で、まあ、その一側面には過ぎないとは思いますけど、そういうものを、まあ、見られる作品になっていると思うので、よかったら短編だけでも見てみるといいんじゃないかなと思いました。
はい、
そんな感じですかね。はい、
ありがとうございます。では旧作いきましょう。気になる旧作ということで、今週はですね、BS シネマ、NHK BS プレミアムで、伊豆の踊り子、山口百恵と三浦友和のですね、初共演作がありますので。
三浦祐太郎さんが生まれるきっかけになった。はい。
いや、まあそうね、そう言われればそうなんですけど、やっぱね、この時代感をね、背負った感じが、すごく、まあ俺も見たことないです、これ。見たことないんですけど、やっぱこう、なんだろう、まあ今と違うって言ったら違う、はないのかもしれないけど、ちょっと見てみない、とにかく。二人がどうなってるのか、多分もう本当、桃映画になってるんだと思いますんだよね、みたいな。
俺、桃井さん演じてるの確か見たことないんだよな。
いや、本当短い時間しかね、活動してませんからね、あんまり僕ら知らないと思いますけどね。うん、さあ、そしてもう一個ですね、うん、大林信彦の、尾道三部作、初期三部作の、寂しん坊が BS12 で、6月20日に放送します。これなかなか配信系とかでは載ってなかったりするので、BS12 で寂しん坊ね、富田靖子さんが出る作品ですけども、これをちょっとみんなで見てはいかがかなというふうに思います。
みたいな。はいはいはい。
はい。では続いて、今週のラテランということでですね、テレビやラジオで興味引きそうなやつ、ちょっとご紹介ですね。まずはですね、ウルトラマン Z。これは
、まずは、はい、
6月20日からなんですけど、まあね、ウルトラマンシリーズがね、続いてたのっていうふうにびっくりする人も多いと思うんですけれど。まあまあ、ね、結構ね、まあ仮面ライダーも似てるんですけど、やっぱちょっとチャチな感じもするにはするんですよ。なんかやっぱこう、マーベルとか見ちゃうと、やっぱこのね、この特撮のレベルっていうのはあるんですけど、まあでも、半分様式美みたいに思うと、なかなか面白かったり、うんうん、あと子供がこういうことに喜んでるんだなっていう、そういうマーチャンダイジングな気持ちで見ると、面白いのかなと思うんですけど、まあ、ウルトラマン Z っていうのは、まあ、ウルトラマンゼロっていう、もう、ちょっと最近の人はわからないと思いますけど、その、もうすでに10年を迎えているウルトラマンゼロ、これ確かにウルトラマンセブンの弟子かなんかなんだよね、きっとね。で、まあ、で、最近のウルトラマンはね、なんかね、ちょっと変身っていうよりかは、なんか、合身するみたいな。なんかいろんな力を借りるみたいな、そういうウルトラマンだったりするんですけど、まあちょっとそういうのを、見てみると、あ、こんなんなんだ、ウルトラマンっていうの、ちょっとびっくりすると思いますんで、ウルトラマン Z ね、ちょっとぜひ見ていただきたいなと思いますね。そして、TBS ラジオです。これ他のラジオ局できるのかな？あの小泉京子さんが、ラジオ番組パーソナリティをやるということでですね、6月21日の、日曜の午後8時から、あなたとラジオと音楽とということで、
伊豆の光とラジオと、
ね、一人喋りでラジオ、なんかテーマがラジオらしいんですよ。ラジオにまつわるエピソードみたいなのを話すらしい。しかも生放送なので、これちょっと面白そうですよね。はい、ちょっとこれご紹介しました。さあ、では続いてイベントでございます。イベントもね、なんかね、最近 PTX 見たら結構いろいろあるんだなと思って、こう、なんか並べちゃったんですけど、ちょっと細かくはね、ブログの方を見ていただければと思うんですが、いろいろありましたが、津田大介さんの講演会、愛知トリエンナーレ2019から2022へとバトンをつなぐみたいなやつとかね、これ6月19日ですけど、なかなか面白そうだったりとか、あと情報法制シンポジウムってのがありまして、まあ、情報法制に関する研究と政策提言を目的とした、この組織なんですけれど、なんかね、個人情報保護法改正の行方とか、新型コロナ対策、官民データ連携、広域活用実践と課題とかね、デマフェイクニュースとか、なんか香川県ネットゲーム依存症対策条例を考えるとか、なんか割と、まあ、 やっぱ当然ですよね、旬な話題が全部絡んでくるんですけど、こういうふうな話題を結構長い時間語ったりするので、うん、これ、5日間にわたってね、やりますんで、ぜひちょっとチェックをしてみていただきたいなというふうに思います。
16から24だから9日間？ん？ 5 日間か？
5 日間かな？
8 日間？
6、7、8、9、ん？ 10。あ、8日間。あれ？じゃあ、ちょっとごめん。日付を改めて確認します。すいません。うん、はい、はい、というようなものとか、他にもいろいろあります。デザインの意味を取り違えた日本みたいな、ね、そういうちょっとデザインの話なんかもあったりしますので、見ていただければなというふうに思います。はい。そして、アーカイブとしてですね、最近イベントを行ったとアーカイブが残ったりするんで、まぁ、ちょっと扱い悩んでるんですが、一旦アーカイブということで、インディーライブエキスポというのが、行われまして、先日、様々なインディーゲームのタイトルを紹介するというイベントだったんですが、なんと、全世界で730万超視聴達成ということで、なんかこれがプレイステーション5のお披露目の動画と同じぐらいの再生数らしいということでですね、うん、まあまあちょっと形は変わっていくかもしれませんけど、その動画が今上がっているので、見ていただければと思います。ちなみにパート2もね、11月に決まったそうなので、
うん、半年に1回ぐらいやるんですかね。
ね、いや、ほんとゲームが無限に広がっていくという感じですけどもね。そしてあとね、プレイステーション5の、本体の形なんかも含めてのお披露目がありましたので、そちらの動画なんかも、うん、見ることができますね。
なんか襟を立てた蓮舫さんにデザインが似てるって言ってね。
そうね、白がこう、黒を挟むみたいな、オレオみたいな感じもありますけど、逆オレオみたいなね。うん、はい、あとそれから、これちょっと、晴れたら空に豆撒いてっていう風な、代官山のね、ライブハウスがあるんですけど、はい、ここでなんか結構いろいろ今オンラインイベントいっぱいやってて、で、僕の好きな清水博士さんっていうスタンダップコメディの人が、今動画で配信してるんですけど、これもなんか生放送終わっちゃってるんですけど、うん、なんかこういうのが結構いっぱい続いてたりするので、うん、柳谷京太郎さんなんかも落語やったりとかしてるらしいんですけどね、うん、なんかそういうのもあるので、ちょっと覗いてみたらいかがかなというふうに思います。はい。では続いて展示です。
はい、サクッといきますね。まあ、それぞれの美術館もすでに開いていて、東京帝源美術館さんでは、建築を見る2020東京モダン生活というモダンライフということで、まあ、1930年代の東京の、まあ、生活の一部みたいなものを展示していらっしゃったりだとか、あとは、表参道のガエルギャラリーにおいては、ヒストポリス絶滅と再生というテーマで、まあ、人類の絶滅をテーマとした展覧会が行われているそうです。まあ、パンデミックに起因する人類の絶滅の危機、科学技術がはらむ危険性などについて扱って、まあ、そんなに大きいね、会場じゃないのであれですけど、こちら6月8日から展示されるそうです。あとは文化村ザ・ミュージアムというところで、超写実絵画の襲来、保木美術館所蔵という展示会、特別展示会が6月11日から行われているそうです。写実絵画ということでね、よりその写真とか、まあ、リアルのものに近いような絵画作品を集めたような展示らしいので、ちょっとどんな感じで、ね、見られるのかって、これは多分生じゃないとなかなか味わえない。オンラインとかで見てしまうとね、単に、写真じゃーみたいになっちゃうかもしれないと思うので、これを実際見てみるといいんじゃないかなーなんてことを思いました。
はい。です。はい、ありがとうございました。はい、ということで、まだオンライン、リアル、合わせた形でのご紹介となりますが、皆さんぜひね、お家にいると意外といろんなイベントいっぱい楽しめると思いますので、もうガンガンカレンダーに入れてしまいましょう。はい、ということで種ラジ種助でございました。お相手は、なんかお腹の調子が痛くなってきました。ちょっと寝ます。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ。